My name is Ray Kampf, and I'm going to share a teaching with you called Hell's Best Kept Secret.
私の名前はレイ・カンフォートです。これから地獄のトップシークレットという授業を学んでまいります。
In the late 70s, God opened an itinerant ministry to me.
1970年に神様が巡回伝道の働きを。
As I began to travel, I found to my horror,
私が伝道旅行中、恐るべき事実を発見したことであります。
That up to 80% of those making a decision for Christ were falling away from the faith.
なんとキリストを受け入れた人の 80% はですね、主から離れていくという事実を発見いたしました。
Let me bring it up to date for you.
皆さんに統計をお分かちしたいと思います。
In 1991, a major denomination,
1991年のある主要な教団の統計によりますと、
was able to obtain 294,000 decisions for Christ.
29万4千人の決心者のうち、わずか1万4000人の人しか教会の交わりに残らなかったとあります。
In other words,
つまりですね、
they couldn't account for 280,000 of their decision.
残りの28万人の人たちに対しては責任を果たすことができなかったのです。
This is normal modern evangelical results.
これが現代における宣教の標準的な結果なのです。
I discovered this way back in the 70s.
私はこのことを70年代に発見しました。
So、I made it a matter of prayer and began to study the gospel proclamations.
私は祈り始めて、この救いの宣教の福音について勉強し始めました。
Of men like Charles Spurgeon, John Wesley.
チャールズ・スプルジョンやジョン・ウェスレーに関してですね。
And others that God greatly used down through the ages.
また神様が用いられた偉大な聖徒たちを。
I found they used a principle which is almost entirely neglected by modern evangelism.
これらの人たちは現代の宣教活動の中で全く見過ごされている原則を用いていたのであります。
The Bible says that the law of the Lord is perfect.
聖書は主の主は完全なことであると述べています。
Converting the soul.
魂を変えられる。
To illustrate the function of God's law, let's look for a moment at civil law.
神の律法の機能を知るために一般的な法律を見ていきたいと思います。
Imagine if I said to you,
このことを想像してみてください。
I've got some good news for you.
あなたに良い知らせがあります。
Someone has just paid a $25,000 speeding fine on your behalf.
誰かがあなたに代わって2万5000ドルのスピード違反の切符を払ってくれたと述べたと思います。
You'd probably react by saying, that's not good news.
あなたはこう言うでしょう。いや、それは良い知らせではない。
Doesn't make sense.
どうもそれは意味がわからない。私には2万5千ドルの違反切符はないのだ。
My good news wouldn't be good news too. It'd be foolishness.
私の良い知らせがあなたにとって良い知らせでなければ馬鹿げています。
But more than that, it would be offensive to you.
それ以上にあなたにとって腹立たしいことだかもしれません。
Because I'm insinuating you've broken the law when you don't think you have.
あなたが法律を犯してないと言ってるのに、あなたは法律を犯していると言ってるわけですから。
But if I put it this way, it may make more sense.
このように言うならば、あなたにとって理解できるかもしれません。
On your way to this meeting,
あなたが集会場に行く途中で、警察官が、
the law,
立法であります。
Clocked you at going 55 miles an hour,
あなたが55マイルで走行しているのを発見しました。
Through an area set aside for a blind children's convention.
この盲目の子供たちが集まる集会場の近くで、
There were 10 clear warning signs.
10のですね、注意書きが書かれてありました。
Stating that 15 miles an hour was the maximum speed.
ここの最高速度は15マイルであると述べている警告が書かれています。
But you went straight through at 55 miles an hour.
しかしあなたはまっすぐ55マイルで走ってしまいました。
What you did was extremely dangerous.
あなたがしたことは本当に危険だったのです。
There's a $25,000 fine.
2万5000ドルの罰金が課せられました。
The law was about to take its course,
そして法律によって裁判所に持ち込まれたのであります。
When someone you don't even know,
あなたの知らない人が来てですね、
stepped in and paid the fine for you.
あなたのために罰金を支払ってくださいました。
You are very fortunate.
あなたは本当に幸運であります。
Can you see that telling you what you've done wrong first,
あなたにあなたがどこで間違ったかという説明があるならば、
actually makes the good news.
本当に良い知らせとなります。
If someone paying the fine for you makes sense.
そして誰かがあなたのために罰金を支払ってくださったことは理解できることであります。
If I don't clearly bring instruction, you've violated the law.
あなたが律法を犯したことをはっきりと私が説明しないならば、
then the good news will seem foolishness.
良い知らせは本当に馬鹿げたことと見えてき
ます。
そしてあなたを怒らせることになります。あなたがこの律法を犯したということをはっきりと伝えるならば、本当に良い知らせは良い知らせとなるのであります。同じように、私が罪人に向かってですね、本当にその人の理解が本当に暗くなっているときに、
イエス様
があなたのために十字架にかかってくださったんですよというときに、
It'll be foolishness to him,
その人にとっては馬鹿げたことであります。
And offensive to him.
その人につまずきを与えてしまいます。
Foolishness because it won't make sense.
なぜ馬鹿げていると言いますと、その人にとっては理解できないからであります。
The Bible says that.
聖書はそのように述べています。
It says the preaching of the cross is to them that perish foolishness.
十字架の福音は滅びに行く人には愚かであっても、その人にとっては本当につまずきを与えることになります。なぜなら彼らは罪人だとほのめかしているからであります。自分ではそう思ってないのであります。で、多くの人はこの人たちも状態が悪いのであります。しかし私がイエス・キリストの足跡に従うならば、もっと理由が分かってくるはずです。
私
が神の律法を本当にしっかりと示すならば、
To open up the Ten Commandments,
10回をひも解き、
and show the sinner precisely what he's done wrong.
正確にこの罪人がどのような悪いことをしてきたかを示すならば、
Then when he becomes, as James says,
ヤコブが言ってますように、
convinced of the law as a transgressor,
罪人であることを律法によって認めることができます。
The good news will not be foolishness.
福音は馬鹿げたことでも、
つ
まずきを与えることでもなく、
It will be the power of God unto salvation.
救いをもたらす神の力となります。
Now, with those few thoughts in mind,
このような考えを持ってですね、
by way of introduction,
これは序論でありますけども、
Let's look at Romans 3 verse 19.
ローマ書の3章19節を見てください。
We're looking at God's word.
私たちは神の御言葉を見ています。
See what it says about the law.
律法についてどのように述べられているでしょうか。
And Romans 3 verse 19.
ロマ書3章の19節であります。
Now we know that whatsoever things the law says,
さて私たちは律法の言うことは皆、
It says to them who are under the law.
律法の下にある人々に対して言われていることを、
But every mouth may be stopped.
知っています。それは全ての口が塞がれて、
And all the world,
全世界が、
Not just the Jews,
ユダヤ人だけでなくて、
All the world
全世界が
might become guilty before God.
神の裁きに服するためです。
So one function of God's law is to stop sinners' mouths.
神の律法の一つの働きは罪人の口を塞ぐことであります。
And leave them guilty before God.
そして神の前に罪人をするわけです。
Following verse, Romans 3 verse 20.
ロマ書3章20節。
Therefore, by the deeds of the law,
なぜなら神の律法を行うことによっては、
there shall no flesh be justified in his sight.
誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。ですから神の律法によって罪とは何かというのが説明されるわけであります。第一ヨハネには、罪とは律法を犯すことであると述べられています。ロマ書の7章7節には、
Romans 7 verse 7 says,
ロマ書7章7節には、
Paul speaking,
パウロは述べています。
What should we say then?
それではどういうことになりますか?
Is the law sin?
律法は罪なのでしょうか?
God forbid.
絶対にそんなことはありません。
No, I had not known sin, but by the law.
ただ律法によるないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。
Paul says he didn't know what sin was.
パウロは罪とは何かがわからなかったと言いました。
Until the law told him.
律法によらなければですね。
And over in Galatians 3:24,
ガラテヤ3章24節には、
says these words.
このように書かれています。
Galatians 3:24,
ガラテヤ3章24節。
Wherefore the law was our schoolmaster.
こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係とな
りました。
私たちが信仰によって義と認められるためなのです。
So the law acts as a schoolmaster.
ですから立法は私たちをキリストに導く教員の働きをするのであります。
To bring us to Jesus Christ,
私たちをイエス様の身元に導く。
That we might be justified through faith in His blood.
イエスキリストは父親における信仰において私たちは正しいものとされます。
The law doesn't help us.
ですから立法は私たちを助けるのではなく、
leaves us helpless.
私たちを無力にします。
It doesn't justify us.
立法は私たちを正当化するのではなく、
just leaves us guilty before the judgment bar of Almighty God.
神の裁きの御座の前で罪責感を持つようにされます。
Now the tragedy of modern evangelism.
現代伝道における悲劇とは、
is that around the turn of the century,
この世紀の変わり目において、
when it forsook the law,
立法を捨ててですね、
and its capacity to drive sinners to Christ,
罪人がイエス・キリストのもとに導かれるようにしたのであります。
Modern evangelism had to find another reason,
現代の伝道においてはもう一つの理由を見つける必要がありました。
For sinners to respond to the gospel.
罪人が福音に反応するように。
And the issue that modern evangelism chose,
現代の伝道が選んだテーマはですね、
was the issue of life enhancement.
より良い生活を送るというテーマを選んだのであります。
The gospel degenerated into,
これにより福音はですね、堕落してしまいました。
Jesus Christ will give you peace,
イエス・キリストは平和と、
joy, love, and fulfillment.
喜びと愛と満足を与えられる。
Now to illustrate the unscriptural nature,
このことが聖書的でないということを示すために、
this very popular teaching,
非常に人気のある教えでありますけども、
I want you to listen very carefully.
このことを注意深く聞いてください。
Because the essence of what I'm saying pivots on this next story.
私が言っていることの本質が次の例え話によってわかるからです。
Two men were seated in a plane.
二人の人が飛行機に乗っていました。
The first is given a parachute.
一人の人にパラシュートが与えられました。
And told to put it on.
パラシュートをつけてください。
Because it would improve his flight.
あなたの飛行機が、この本当にフライトが向上しますから。
He's a little skeptical at first.
初めはちょっと疑い深かったんですけども。
Because he can't see how wearing a parachute in a plane could possibly improve the flight.
なぜパラシュートをつけたら私のフライトが本当に快適になるんだろうかなと思ったわけであります。
After time, he decides to experiment.
そして、ある、
And see if the claim is true.
このことは本当なんだろうかと。
As he puts it on,
そしてパラシュートをつけました。
He notices the weight upon his shoulders.
本当に肩に重荷が押しかかってきます。
He finds he has difficulty in sitting upright.
本当に、まっすぐ座ることができないわけですね。
However, he consoles himself.
そして自分でいろいろ考えて。
The fact he was told the parachute would improve the flight.
パラシュートは私のフライトを向上させるのかな。
So he decides to give the thing a little time.
そしてちょっと時間を置きましてですね。
As he waits,
で待ってましたけども、周りの本当に乗ってる人たちがですね、彼を笑うわけです。
Because he's wearing a parachute in a plane.
なぜなら飛行機にパラシュートを持ってきてるからであります。
He begins to feel somewhat humiliated.
なんか非常に恥ずかしい状況になってきました。
As they begin to point and laugh at him,
みんな指をさして笑い始めました。
He can stand it no longer.
もう我慢できなくなりました。
He slinks in his seat.
そして、このシートのですね、パラシュートをですね、くっつけて、そして、床にも、そして本当にもう夢を失って、もう苦い頃で彼が満たされたのであります。彼にとってみればですね、もう偽りが言われた
わけであります。
第2番目の人にもパラシュートが与えられました。彼はどのように言われたのでしょうか、聞いてください。このパラシュートをつけてください。
Because at any moment he'd be jumping 25,000 feet out of the plane.
いつですね、25,000 メートルの上空から飛行機から、本当に飛び降りるか分かりませんから。
He gratefully puts the parachute on.
もう感謝を持ってパラシュートをつけました。
He doesn't notice the weight upon his shoulders.
もう重荷なんて気にならないわけです。
Nor that he can't sit upright.
もうちゃんと座れるかどうかは関係ないわけであります。
His mind is consumed with the thought.
もうこの思いはですね。
Of what would happen to him if he jumped without that parachute?
この飛行機からですね、パラシュートなくして飛び降りたらどうなるだろうかと、そのことです。
Let's analyze the motive and the result.
どうか二人の人の動機と結果を分析してみましょう。
Of each passenger's experience.
一人一人の経験に基づいて。
The first man's motive for putting the parachute on.
第一番目のパラシュートをつけた人の動機とは、
was solely to improve his flight.
彼のフライトが向上するためだけだったのであります。
The result of his experience,
彼の経験による結果によれば、
was that he was humiliated by the passengers,
周りの人から恥をかいて、
he was disillusioned,
本当に幻想になりました。
And somewhat embittered against those who gave him the parachute.
そしてパラシュートを与えてくださった人に対して苦い心を持つようになったのであります。
As far as he's concerned,
彼にとってみれば、
It'll be a long time
長い間、
before anyone gets one of those things on his back again.
誰かがですね、そのようなものをつけるまで、
The second man put the parachute on,
つけないでしょう。第2番目のですね、パラシュートをつけた人は、
solely to escape the jump to come.
これから飛び降りることから逃れるためでありました。
パラシ
ュートがなければどのようなことが起こるかというのをよく知っていましたから、
He has a deep-rooted joy and peace in his heart, knowing that he's saved from sure death.
彼には本当に平安と喜びがあります。なぜなら死から免れるという本当にことがあったからです。
This knowledge gives him the ability.
この知識によって彼には能力を与えられました。
To withstand the mockery of the other passengers.
周りたちの批判をですね、それに耐えるための能力を与えられました。
His attitude toward those who gave him the parachute.
パラシュートを与えてくださった人にする態度はですね。
It's one of heartfelt gratitude.
本当に心からの感謝でありました。
Now listen to what the modern gospel says.
この現代における伝道はどのように述べているでしょうか。
It says, "Put on the Lord Jesus Christ."
イエス・キリストを身につけなさいと。
He'll give you love, joy, peace, fulfillment.
彼を通して愛と喜びと平安、満足が与えられます。
And lasting happiness.
そしていつまでも続く幸福が与えられます。
So the sinner responds.
そして罪人は反応します。
And an experimental fashion,
実験するような格好でですね、
puts on the Savior to see if the claims are true.
救い主をこれが本当かどうかということで着るわけであります。
And what does he get?
何を得るのでしょうか。
The promise, temptation, tribulation, and persecution.
この誘惑、困難、そして迫害の約束を得るわけであります。
The other passengers mock him.
そして他の乗客が彼を馬鹿にするわけであります。
So what does he do?
じゃあどうなるのでしょうか。
He takes off the Lord Jesus Christ.
主イエス・キリストを脱ぐのであります。
He's offended for the word's sake.
御言葉のゆえに彼らはつまずくのであります。
He's disillusioned and somewhat embittered.
彼は幻滅を感じて、そして苦々しい心を持つようになります。
And quite rightly so.
で、そのようになってしまうのです。
He was promised peace, joy, love, fulfillment, and lasting happiness.
平安、喜び、愛、満足、そしていつまでも続く幸福が約束されていたと思っていたのであります。
All he got was trials and humiliation.
彼の得たものは本当に困難や迫害や恥でありました。
His bitterness is directed at those who gave him the so-called good news.
良い知らせを与えてくださった人に彼は苦い心を持つようになりました。
His latter end becomes worse than the first.
後の方が初めの状態よりも悪くなったのであります。
Another inoculated and bitter backslider.
そして他の人によって苦い心が植え付けられて、そして信仰は後退してしまったのであります。
Saints, instead of preaching that Jesus improves the flight,
イエス・キリストがその人のフライトを向上させるというふうに説教するのではなく、
We should be warning the passengers they're going to have to jump out of the plane.
乗客に飛行機から飛び降りる必要があるかもしれないというふうに注意を促す必要がありました。
The disappointed man wants to die.
で、この落ち込んだ人がまず死ぬとします。
And after this, the judgment.
で、その後裁きがあるわけです。
And when a sinner understands the horrific consequences.
このような本当に結果があるということ、罪とか知るならば、
breaking God's law.
神の律法を破ることを通して、
then he will flee to the Savior.
救い主のとこに逃げていって、
solely to escape the wrath that's to come.
これから来ようとしている神の怒りを逃れるために。
And if we're true and faithful witnesses,
私たちが本当に誠実な証人であるならば、
that's what we should be preaching.
このことを説教するべきであります。
That there's wrath to come.
これから来ようとしている神の怒りを。
That God commands all men everywhere to repent.
神様は全ての人が悔い改めるように命じておられます。
Because he's appointed a day in which he'll judge the world in righteousness.
なぜなら神様はこの世と義人を裁く日を定めておられます。
The issue isn't one of happiness.
問題は幸福ではないのです。
It's one of righteousness.
義なのであります。
Doesn't matter how happy a sinner is.
罪人がどれほど幸せであるかは関係ありません。
How much he's enjoying the pleasures of sin for a season.
罪の生活をある程度楽しんでいるかというのは問題ではないのです。
Without the righteousness of Christ,
キリストにある義がなければ、
he'll perish in the day of wrath.
怒りの日に彼は滅んでしまいます。
Scripture says,
御言葉は述べています。
Riches profit not on the day of wrath.
金持ちは滅びの日には何も得るものがない。
But righteousness delivers from death.
義とは死から命に至ることであります。
Peace and joy are legitimate fruits of salvation.
平安と喜びは救いを通してくる実であります。
But it's not legitimate to use these fruits.
これらの実を用いてですね。
As a draw card for salvation.
この救いを導くための本当にカードとして用いてはなりません。
If we continue to do so,
私たちがこのようなことをし続けるならば、
Sinners will respond with an impure motive.
罪とは間違った動機で反応してしまいます。
Lacking repentance.
悔い改めなくして。
Now, can you remember why the second passenger had joy and peace?
なぜ第2番目の乗客には喜びと平安があったのでしょうか。覚えておられるでしょうか。なぜならこのパラシュートが死から救ってくれるという確信があったからであります。信者として私は信仰者として喜びと平安があります。キリストの義がこれから来ようとしている神の怒りから救ってくださるからであります。このことを考えながら、この飛行機での出来事を思い出してください。
We have a brand new stewardess.
なったばかりのスチュワーデスが登場します。
She's carrying a tray of boiling hot coffee.
熱いコーヒーをですね、トレーに置いて運んでいますけども、
It's her first day.
彼女にとっては
初日なんです。So she wants to leave an
で、乗客に良い印象を与えたいと願っていますけども、
And she certainly does.
もちろんそうですけども、
Because as she's walking down the aisle,
通路を歩いているときに、
she trips over someone's foot.
誰かの足につまずいてしまいまして、
And slops that boiling hot coffee.
この熱いコーヒーをですね、
All over the lap of our second passenger.
この第二の乗客の上にですね、こぼしてしまいました。
What's his reaction as that boiling liquid hits his tender flesh?
熱いこのお湯がですね、人に当たったらどのような反応が出てくるでしょうか、普通は。
Does he go, that's hot?
ああ、熱い。そんな反応でしょうか。
Oh yeah, he feels the pain.
ああ、痛みを感じる。それで。
But then does he rip the parachute from his shoulders?
もしかしたらパラシュートを背中から本当に取ってですね、
throw out of the floor,
床に投げて、
Say the stupid parachute.
なんと馬鹿げたパラシュートなんだ。
No.
そんなこと言いませんね。
Why should he?
なぜ言う必要があるでしょうか。
He didn't put the parachute on for a better flight.
彼は良いフライトを楽しむためにパラシュートをつけたのでありません。
He put it on to save him from the jump to come.
これからジャンプしようとすることにおいて救われるために彼はつけたのであります。
If anything, the hot coffee incident.
ホットコーヒーのこの出来事を通して、
causes it to cling tighter to the parachute.
もっとパラシュートにくっつくように彼はなるでしょう。
And even look forward to the jump.
で、飛び降りることを楽しみに待ってるかもしれません。
Now, if you and I put on the Lord Jesus Christ for the right motive,
あなたと私が正しい理由で主イエスキリストを身につけるならば、
to flee from the wrath that's to come,
これから来ようとしている神の怒りから逃れることができます。
When tribulation strikes,
この患難が襲ってきたとき、
when the flight gets bumpy,
飛行機が揺れ動くとき、
We won't get angry at God.
私たちは神様に怒るようなことはありません。
We won't lose our joy and peace.
喜びや平安を失うことはありません。
Why should we?
なぜそうする必要があるんでしょうか。私たちはハッピーなライフスタイルのためにキリストのところに来たのではありません。
We came to flee from the wrath that's to come.
これから行動している神の怒りから逃れるために来たのです。
And if anything, tribulation drives the true believer closer to the Savior.
そして本当のクリスチャンにおいては、患難を通してキリストにもっと近づくようになります。
Sadly, we have multitudes of professing Christians.
多くのクリスチャンと告白する人たちは、
lose their joy and peace when the flight gets bumpy.
本当に飛行機が揺れ動くときに喜びや平安を失ってしまうのであります。
Why?
なぜでしょうか。
Because they are the product of modern evangelism.
彼らは現代伝道の申し子たちであるからです。
They came lacking repentance without which you cannot be saved.
彼らは悔い改めることなくして救われることはないのであります。
See, there's no way I'm going to take a cure.
私は治療を受ける必要はありません。
Unless I first admit I've got the disease.
私に病気があると認めない限りですね。
Why should I take a cure?
なぜ私は治療を受ける必要があるのでしょうか。
If I don't believe I've got the disease.
私に病気があると信じなければ。
The law convinces me I'm diseased.
立法は人が病気であることを明らかにします。
So that I'll accept the gospel.
それによってキリストを受け入れることができます。
Now, biblical evangelism,
聖書的な伝道はですね、
is always,
いつも、
law to the proud,
高ぶるには律法を与え、
and grace to the humble,
へりくだるには恵みを与えます。
Never will you see Jesus,
イエス様は決してこのようなことはされませんでした。
giving the gospel,
福音を与え、
the cross,
十字架、
the grace of our God,
神の恵み、
to a proud, arrogant, self-righteous person.
プライドが高く傲慢で自分を正しい人たちに、
Now, with the law, he breaks the hard heart,
律法を持って固い心を打ち砕き、
and with the gospel, he heals the broken heart.
福 福音を持って砕かれた心を癒されるのであります。
Why?
なぜでしょうか。
Because he always did those things that pleased the Father.
天の父が喜ばれることをイエス様はいつもされたからであります。
God resists the proud.
神は高ぶる者を退けられます。
And gives grace to the humble.
へりくだる者に恵みを与えられます。
Everyone who is proud of heart.
高ぶる者、心の固い者は、
is an abomination to the Lord.
神の前に嫌われる者であるわけです。
Jesus told us for whom the gospel is for.
イエス様は誰のための福音か言われました。
He said, the Spirit of the Lord is upon me.
神である主の霊が私の上にある。
Because he has appointed me,
主は私に油を注ぎ、
to preach the gospel,
貧しい者に良い知らせを伝え、
the broken hearted,
心を傷ついた者を癒すために私を使わされた。捕らえる人には解放、囚人には釈をつけ、これが霊的な宣言になります。
The poor means those who are poor in spirit.
貧しい人たちとは霊的に貧しい人たちを表しています。
The broken-hearted are the contrite ones, those that mourn.
心の傷ついた者は悲しんでいる人たちを表しています。
The captives are those of whom Satan has taken captive.
捕らえた人とはサタンによって捕らえた人たちを表しています。
And the blind are those whom the god of this world has blinded.
盲人の人たちはこの世の神によって目がくらまされている人たちを表しています。
Only the sick need a physician.
医者が必要なのは病人だけです。
And only those who are convinced of the disease.
病気があると確信している人たちだけが
will accept the cure.
治療を受けることができます。
Now, Luke 10, 25,
ルカの10章25節は、
we see Jesus doing this.
イエス様はこのことをなされていました。
Giving the law to the proud.
高ぶる者に律法を与えておられました。
Now, let me paraphrase this somewhat for you.
このことをあなたのために優しく言い換えたいと思います。
In Luke 10, 25, a certain lawyer,
ルカの10章25節、ある律法の専門家たちが立ち上がり、イエス様を試そうとしました。神の律法の専門家と言われる人たちが立ち上がって、神の子を試そうとしているのであります。本当に高ぶって自分を正しいとする傲慢な人たちであります。
So Jesus gave him the law.
そしてイエス様は彼らに律法を与えられました。
He said, "What is written in the law? What is your reading of it?"
律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？
And he said,
すると彼は答えて、
You shall love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength.
心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。
He said, "You shall love your neighbor as yourself."
あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。
And then Jesus said,
イエスは言われた。
This do and you shall live.
その通りです。それを実行した際、そうすれば命を得ます。
And then the Bible says,
そして聖書は述べています。
But he willing to justify himself,
しかし彼は自分の正しさを示そうとして、
said to Jesus,
イエスに言った。
Who is my neighbor?
で、私の隣人とは誰のことですか？
The Living Bible brings out more clearly
Living Bible でこのことを明らかに示しています。
The effect of the law on that man.
律法が彼に与えた影響ですね。
So the man wanted to justify
この人は自分を正当化しようとしまいました。
His lack of love for some kinds of people.
ある特定の人たちに対する愛の欠如。
So he said to Jesus,
イエス様にこのように言いました。
Which neighbors?
どの隣人ですか？
See, he didn't mind Jews,
ユダヤ人の人たちは別に構わなかったんですけども、
but he didn't like Samaritans.
しかしサマリア人を嫌っていました。
So、Jesus told him the story
イエス様はこのお話をされました。
Of what we call
私たちが呼びますけども、
the good Samaritan,
良きサマリア人の物語。
Who was not good at all.
しかし良くなかったのであります。
When he loved his neighbors himself,
彼が隣人を彼自身のように愛するならば、
he merely obeyed the basic requirements of God's law.
彼は律法の基本的な必要をすぐ行ったはずであります。この律法の影響、そして効果は、
the spirituality of the law,
この律法の霊性とは、
of what the law demanded in truth,
この律法は要求しました真実を、
was that it stopped that man's mouth.
この律法学者を沈黙させたのであります。
he didn't say another word.
彼は何も言わなかったのです。
Because he didn't love his neighbor to that degree.
なぜなら彼は自分自身のように隣人を愛していなかったからであります。
Remember, the law was given to stop every mouth.
律法は全ての人を沈黙させます。
And leave the whole world guilty before God.
全人類が神の前に罪人となるわけであります。
We see a similar thing in Luke 18, verse 18.
同じようなことがルカ18章18節に書かれています。
We won't turn to it for the sake of time.
時間のように開けませんけども。
But the rich young ruler said he had kept the commandments.
この金持ちの青年は神の戒めを皆守っていると言いました。
So Jesus used the first of the ten commandments.
ですからイエス様は10回の第1番目を用いられて、
I am the Lord your God.
私はあなたの神、主である。
You shall have no other gods before me.
あなたには私の他に他の神々があってはならない。
To show this man that his God was his money.
彼の神はですね、お金であったことを示したのであります。
You cannot serve God and mammon.
神と富とに金使えることはできない。
So we see Lord of the proud.
ですから、高ぶる者に立法。
Then we see grace being given to the humble.
そしてへりくだる者に恵みが与えられています。
In the case of Nicodemus,
ニコデモのケースでも同じであります。
It was a humble Jew.
へりくだったユダヤ人でありました。
Who acknowledged the deity of the Son of God.
神の御子の神聖を認めたのであります。
He was a teacher in Israel.
イスラエルにおける教師でありました。
So he obviously knew the law.
彼は律法を知っていました。
And the law was schoolmaster to bring this godly Jew to Christ.
律法は教師であり、キリストのもとに導くわけであります。
Same with the case of Nathaniel in John 1.
ヨハネ一章のナタニエルのケースによっても同様であります。
Who was an Israelite.
彼はイスラエル人でありました。
Brought up under the law.
律法のもとに育った人物でありました。
He was an Israelite indeed.
本当に真のイスラエル人であります。
Not just in word.
言葉だけではなく、
And there was no deceit in his heart.
心には偽りがなかったのであります。律法という教師に導かれて、彼らはキリストのもとにやってきたのであります。ペンテコステの日にエルサレムにいたユダヤ人たちのケースも同じであります。彼らは敬虔のユダヤ人になりました。
諸
国から集まってきた人たちでありました。ですから彼らは本当に律法の中にずっと使っていたのであります。
And the law was a schoolmaster to bring 3,000 to Christ.
ですから律法は教師となって3,000人の人をキリストのもとに導いたのであります。
Now, 1 Timothy chapter 1 verse 8, which we can turn to.
第一テモテ一章の八節には、
tells us once again what God's law is used for.
神の律法の目的がもう一度述べられています。
1 Timothy chapter 1 verse 8 says.
第一テモテ一章の八節にこのように述べられています。
But we know that the law is good.
しかし私たちは知っています。律法は、
If it is used lawfully.
もし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。
For the purpose for which it was designed.
この律法が作られた目的を知るならば、
What was the law designed for?
律法は何のために作られたんでしょうか。
Following verse tells us.
次の御言葉が述べています。
Says the law was not made for the righteous, but for sinners.
すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、罪人のためにあるわけであります。
It even lists the sinners.
罪人のリストがここに書かれています。
Homosexuals.
Homosexuals.
Fornicators.
不貧困なもの。
If you want to bring a homosexual to Christ, give him the Ten Commandments.
あなたがホモセクシュアルな人をキリストのもとに導きたいならば、十回与えてください。
Show him that he has sinned against God.
これは神の前に罪であることを示してください。
Despite his perversion.
彼の歪んだ生活にもかかわらずですね。
If you want to bring a Muslim to Christ,
あなたがイスラム教徒の人をキリストのもとに導きたいならば、
Muslims accept Moses as a prophet.
イスラム教徒の人はモーセを預言者として受け入れています。
Well, give them the law of Moses.
モーセの律法を彼らに与えてください。
And strip them of their self-righteousness.
そして彼らの自己正当化を取り去ってください。
Show them that God requires truth in the inward parts.
神様は心に真実がなければいけないことを示してください。
The Bible is filled with examples.
聖書にはそのような例えで満ちています。そして律法が宣教の働きを担っているのであります。
Think of the woman caught in the act of adultery.
会員の時に捕まった女性のことを思い起こしてください。
The law called for her blood.
律法は彼女の血を要求しました。
Her only avenue was to fling herself at the feet of Jesus.
彼女はただイエス様の足元にひれ伏すしかなかったのであります。
And that's the function of God's law.
これが律法の働きであります。
Paul spoke of being shut up under the law.
パウロは律法の前に黙ったと言われます。
But you say you can't condemn sinners.
あなたは罪人を責めることはできないというかもしれません。
They are already condemned.
彼らはすでに裁かれています。
He that believes not is condemned already, Scripture says.
言葉はすでに信じない者はすでに裁かれていると述べています。
Now, normally in this teaching, I go through the Ten Commandments.
この教えにおいて、普通十戒を見ていくわけですけども。
But it may be more practical for you.
皆さんにとってもっと実際的であるはずです。
If I share with you how I share my faith.
私がどのように信仰を分かち合うかということを見るならば。
I'm a strong believer in following the example of Jesus.
私はイエス様のお手本に従うということを強く信じています。
Given to us in John chapter 4.
ヨハネの4章を見てください。
When Jesus approached the woman at the well,
イエス様が井戸のところにおられる女性に近づいたときに、
He spoke in the natural realm first.
イエス様はまず自然の領域を通して話されました。
So that's what I do.
私もそのようにします。私はその人のところに行って、元気ですか？あなたはどんな仕事をなされますか？あなたはこれをもらいましたか？福音のトラクトをあげるかもしれません。
10回
の書かれてある1セントを私はポケットにいつも持ち運んでいます。
But you don't really need one of these. All you need is something Christian.
まあ、あなたにはこのようなものが必要なく、何かクリスチャンのものが必要なのであります。
And when they say it's Christian or you say that it's
Christian, 彼らがそれがクリスチャンのものでわかるとき、またあなたがそれがクリスチャンのものだったらというときにですね。
You just say, do you think you've kept the Ten Commandments?
あなたは10回守りましたかと聞くわけであります。
And this is usually what happens.
このようなことが普通起こります。
Oh, pretty much.
ね、私はそうだというんです。
I haven't killed anyone.
私は誰も殺していませんよ。
私は
あなたは嘘をつきましたね。
He says, yeah.
はい、そうです。
One or two.
一回か二回かもしれません。
I said, what does that make you?
じゃああなたはどうなるんですか？
He says, a sinner.
私は罪人です。
I said, more specifically,
もっと具体的に。
Does it make you a liar?
そのことを通してあなたは嘘つきになりませんか？
He says, oh, I'm not a liar.
私は嘘つきでありません。
I said, well, how many lies do you have to tell to be a liar?
嘘つきになるために何度嘘をつかなければいけないんですか？
10 and suddenly a bell rings.
10回嘘つけばベルが鳴るんですか？
One lie makes you a liar, isn't that right?
一つの嘘であなたは嘘つきになります。正しいですか？
He says, yeah.
そうです。
I say, have you ever stolen something?
あなたは何か盗んだでしょう？
He says, no.
盗んでいません。
I say, come on, you've just told me you're a liar.
今あなたは自分が嘘つきだと言いましたね。
Never stolen something even if it's small.
小さなものでもあなたは盗んだら？
I say, yeah.
あ、はい。
Say, what does that make you?
じゃああなたはどうなるんですか？
Says a thief.
あなたは盗人です。
Said, you know, Jesus said, if you look at a woman and lust after her, you commit adultery with her in your heart.
イエス様が言われた。あなたが女性を情欲を持っているときに、すでにあなたは姦淫を心の中で犯している。
Said, have you ever done that?
あなたはしましたか？
He said, yeah, plenty of times.
何度もしました。
Said, from your own admission, you're a lying, thieving, adulterer heart.
あなたは嘘つきで盗人で、そして姦淫を心の中で犯していると。
And you have to face God on judgment day.
裁きの日にあなたは神と直面する必要があります。
And we've only looked at three of the Ten Commandments.
十戒の3つしかまだ見ていませんけども。
If you hate someone, you commit murder in your heart.
あなたが誰かを憎んでいるなら、心の中でもう殺人を犯しているのであります。
And as you go through the commandments,
十戒をずっと一つずつ見るときに、
they leave us all guilty.
すべての人は罪人になります。
And the wonderful thing that happens,
素晴らしいことが起こるのは、
Is that the work of the law is written in their hearts?
律法の行いが彼らの心に書かれます。
It says it in Romans 2 verse 15.
ロマ書2章の15節にそのように書かれています。
So the conscience bears witness.
良心も一緒になって証しとあります。
Conscience means with knowledge.
良心とは知識を表しています。
Con means with.
Con というのは共に。
Science is knowledge.
Science とは知識というのを表しています。
So whenever he's lied or stolen or lusted,
いつでも偽り、盗み、情欲を持ってたら、
he's known in his heart, but he's done wrong.
彼の心に悪いことをしたということが分かるわけであります。
So on the day of judgment, he will be without excuse.
ですから、裁きの日には彼は言い訳をすることができません。
So the law brings the knowledge of sin.
ですから、律法を通して罪の意識が生じます。
You may identify with this, some of you ladies.
女性のことならこのことが分かると思いますけども、
You dust your table down in the morning.
朝、テーブルの埃を取ります。
It's a clean table.
きれいなテーブルです。
Then you draw back the curtains.
そしてカーテンを引いて。
And let in the early morning sunlight.
早朝の日を中に取り入れます。
What do you see on the table?
あなたがテーブルに見るものは
Dust.
ほこりです。
What do you see in the air?
空気に何を見ますか
Dust.
ほこりです。
Did the light create the dust?
光がほこりを作ったのでしょうか
Oh no, the light merely exposed the dust.
光がほこりの存在を表したのであります。
When you and I take the time to draw back the curtains of the Holy of Holies,
あなたと私が時間をかけて至聖所のカーテンを開けるときに、
it lets the light of God's law shine upon the sinner's heart.
神の律法の光が罪人の心を照らします。
So he can see himself in truth.
彼自身を真実を持って見ることができます。
The commandment is a lamp.
戒めとは灯火であります。
And the law is light.
律法は光であります。
That's why Paul says, by the commandment,
ですからパウロは言いました。戒めによって
Sin became exceedingly sinful.
罪は極度に罪深いものとなりましたと。
In other words, the law showed him
言い換えるならば、罪は示したのであります。
Sin in its true light.
真の光の中での罪を。
And someone who has this knowledge
ある人はこの知識を持っています。
Can now understand
今理解できるのです。
That God is angry at them.
神様は彼らに怒っているということを。
That his wrath abides upon him.
神の怒りが彼らの上にとどまっているということ。
They can see their weight in the balance.
本当にバランスを持って彼らは見ることができます。
Of eternal justice.
永遠の裁きを。
And found wanting.
そして彼らに必要なことを。
And they can therefore understand.
ですから彼らは理解できるのです。
Why Jesus had to die.
なぜイエス様が死なれる必要があったのか。
Christ redeemed us from the curse of the law.
キリストは私たちを律法の呪いからあがらい出してくださいました。私のために呪いとなってくださいました。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私のために死んでくださったことにより、神は私に対するご自身の愛を明らかにしておられます。
We broke the law.
私たちは律法を犯しました。
He paid the fine.
そしてイエス様が私たちの罰金を払ってくださいました。
The moment we repent, accept.
私たちが悔い改めてイエス様を受け入れるときに、
What he did on the cross,
イエス様が十字架でしてくださったことにより、私たちは神の怒りから自由になることができたのです。
Charles Spurgeon
は、
a great preacher from 100 years ago,
100年前に伝えした偉大な説教師でありますけども、
said they will never accept grace,
彼言いました。人々は決して恵みを受け取ることはしない。
until they tremble before a holy and just law.
清く義なる律法の前に震え上がるまでは、
They'll never take the cure
人々は決して治療を受けません。
Unless they're first convinced they have the disease.
自分には病気があると悟るまでは。
The law works.
律法は働きます。
It converts the soul.
魂を変え。
It makes a man a new creature in Christ.
イエス・キリストであって人を新しい人と変えます。
He puts his hand to the plow.
手をすきにかけて。
And he doesn't look back.
そして彼は後ろを振り向けません。
Because he's fit for the kingdom.
なぜなら神の御国に合うものとなるからです。
So、why don't you find yourself a sinner?
ですから、罪人をぜひ見つけてください。
And experiment on him.
そして実験してみてください。
Just try it out.
ちょっとやってみてください。
See if it works.
これが働くかどうか。
Jesus gave the example.
イエス様は模範をくださいました。従いましょう。
If someone comes to you and says,
誰かあなたのところにやってきて、
I'm just a terrible sinner.
私は本当にとんでもない罪人です。
I've committed adultery.
私は奸淫を犯しました。
I've got lust burning in my heart.
私の心には情欲が燃えています。
I'm filled with jealousy and hatred.
妬みと憎しみで私は満ちています。
Give them grace.
恵みを与えてください。
But more than likely,
しかしほとんどの場合ですね。
You'll find people saying,
人々はこのように言うでしょう。
I'm really a good person.
私は良い人間だ。
A lot of people worse than me.
もっと周りの人が私より悪いんだ。自分の義を立て上げようとします。神の義に対して無知であるわけです。
So、you must give them that light.
あなたは彼らに光を与える必要があります。
God doesn't want you to get decisions.
神様はあなたが決心者を募ることを願っているのではなくて、
He wants people to be saved.
神様は人々が救われることを願っております。
And for that, they need repentance.
そのために彼らは悔い改める必要があります。
And they will not repent
彼らは悔い改めることはしません。
If they don't know what sin is.
罪が何かということを彼らが理解しなければ。
So, as I said,
ですから私が言ったように
try it out.
どうか試してみてください。
But as you do,
あなたがするときに
Remember this one story.
この一つの話を覚えておいてください。
You're sitting on a plane.
あなたは飛行機に座っています。
You're enjoying the flight.
あなたは空の旅を楽しんでいます。
When suddenly you hear,
あなたは突然このようなことを聞くでしょう。
This is your captain speaking.
機長が今話しています。
I have an announcement to make.
アナウンスがあります。
As the tail section has just fallen off this plane,
この飛行機の後ろの部分が外れ落ちて、
We're about to crash.
もうすぐしますと墜落します。
We're 25,000 feet in the air.
今空中2万5000フィートを飛んでいます。
There's a parachute under your seat.
あなたの席の下にパラシュートがあります。
So we'd appreciate if you put it on.
あなたがつけてくだされば感謝になります。
Thank you for your attention.
聞いてくださってありがとうございます。
And thank you for flying with this airline.
私たちと共に飛んでくださってありがとうございます。
You put your parachute on and say, Boy, am I glad to be wearing a parachute.
あなたはパラシュートをつけて、ああ、パラシュートをつけてよかったなと思うわけであります。
You look next to you, the guy next to you is watching the movie.
隣の人はなんと映画を見ているのであります。
Say, excuse me, didn't you hear the captain?
機長のアナウンス聞かなかったんですかと聞きます。
Put the parachute on.
パラシュートつけてくださいよ。
He turns to and says,
彼は振り向いてこう言います。
I really don't think the captain means it.
機長は多分本当のこと言ってないんじゃないか。
So I'm quite happy as I am, thanks.
私は本当に幸せなんだから。
Well, don't turn to him.
彼にこういうふうに言わないでください。どうか。
Put the parachute on.
どうかパラシュートをつけてください。
It'll be better than the movie.
映画よりいいですよ。
It doesn't make sense.
これでは全然意味がわからないですね。
If you tell him to put the parachute on,
パラシュートをつけなさいと言ってもですね。
Because it'll improve the flight.
そしてあなたのフライトが楽しくなると。
He's gonna put it on for a wrong motive.
間違った動機でつけてしまいます。
If you wanted to put it on and keep it on,
あなたがパラシュートをつけてずっとつけるならば、
Tell him about the jump.
飛び降りなければいけないことを伝えてください。
Excuse me.
ちょっとすいません。
Jump without a parachute.
パラシュートなくしてジャンプすると飛び降りるならば、
Splat.
バラバラになりますよ。
I'm sorry, I beg your pardon.
なんて言いました今。
I said if you jump without a parachute.
パラシュートなくして飛行機から飛び降りるならば、
Law of gravity.
重量の法則が働いて、
On the ground.
そして地面に叩きつけられますよ。
He says goodness me.
そんなことが私に起こるんですか？
I see what you're saying.
あなたの言ってることわかりました。
Oh, thank you very much.
ありがとうございます。
And as long as that man knows,
彼が知っている限りは、
as long as he has knowledge,
彼に知識がある限りは、
that he has passed through the door,
ドアを通り抜けて、
and face the consequences,
結果に直面します。
Of breaking the law of gravity,
重量の法則に反してですね、
there's no way you're going to get that parachute off his back.
自分のパラシュートを決して脱ぐようなことはありません。
Because his very life depends on.
なぜなら命がかかっているからであります。
If you look around, you'll find there are multitudes of passengers enjoying the flight.
あなたが周りを見たときに、周りの人の多くがフライトを楽しんでいます。
They're enjoying the pleasures of sin for a season.
彼らは罪の楽しみをある一定期間楽しんでいます。
Say, excuse me.
すいません。
Did you hear the command from the captain of our salvation? Put on the Lord Jesus Christ.
救いの機長からあなたはイエス・キリストを身につけなさいという報告を聞かなかったんですか？
He turns to you and says,
彼はあなたに振り向いて言います。
I really don't think God means it.
神様は真剣にそのことを言っておられるんですか？
God is love.
神は愛の神です。
Besides, I'm quite happy as I am, thanks.
私は本当に幸せなんです、今。
Don't turn to him with zeal without knowledge.
知識のない情熱で彼に振り向かないでください。
And say, please,
どうかお願いします。
Give your heart to Jesus.
イエス様に心を明け渡してください。
Peace, joy, love, fulfillment.
愛、喜び、満足感を与えますよ。あなたの心の上関係を満たしてくださいますよ。あなたの結婚を癒してくださいます。
Help your alcohol problem.
あなたのアルコールの問題を助けてく
れます。
あなたの麻薬の問題を助けますよ。
Take away your loneliness.
あなたの孤独感を取り除きますよ。
Just give your heart to Jesus.
イエス様に心を明け渡してください。
No, you'll give him a wrong motive for his commitment.
あなたは彼の決心に対して間違った動機を与えています。
Instead, say, God, give me courage.
神様、私に勇気をくださいと言うべきです。
And tell him about the jump.
そして飛行機から飛び降りなければならないことを言ってください。
So、if you die without the Savior,
あなたが救い主なくして死ぬならば、
It's appointed a man wants to die.
人間はいつか死ぬように定められています。
And after this, the judgment.
その後裁きがあります。
If you've lusted, you've committed adultery.
あなたが情欲を持って姦淫を犯したならば、
If you've hated someone, you've committed murder.
あなたが誰かを憎んで殺人を犯したならば、
Told one lie, you're a liar.
あなたが一つの嘘をつくならあなたは嘘つきであります。
the day of wrath,
そして怒りの日に
fist of eternal justice will come down upon you,
永遠の裁きの本当に拳が下るときに
and grind you to pieces.
あなたは粉々になります。
God bless.
神の祝福がありますように。
Now, I'm not talking about hellfire preaching.
私は地獄の炎に燃え盛るような説教をするように述べているのではありません。
Hellfire preaching will produce fear-filled converts.
地獄の燃え盛る説教は恐れに満ちた改心者を生み出します。
Using God's law will produce tear-filled converts.
神の律法を用いる説教は涙に満ちた改心者を生み出します。
This one comes merely to escape the fires of hell.
このような説教はただ地獄の炎から逃げるということを進めています。
And because the law wasn't used to show him he deserves hell,
この律法は用いられて地獄に行くに値するということを示さないわけですから、
he doesn't appreciate God's mercy.
彼は神の憐れみに対して感謝しなくなるわけです。
There's no gratitude in his heart.
彼の心には感謝の心がありません。
But this one comes knowing he sinned against heaven.
しかしこの人は天に対して罪を犯したことを知っています。聖なる神の律法を犯したということに気づいています。
justice,
裁きの日に
guilt,
有罪であるという罪をすべてあらわにして
holiness,
全能なる聖なる神が汚れたものとして取り上げて
And cast him into hell.
地獄に投げ入れます。
But instead he's given him heaven.
しかしその代わり彼に天国を与えます。
He's commanded his love toward him, and what is yet a sinner Christ died from.
私たちがまだ罪人だった時にキリストが私のために死んでくださったことに神は私に対するご自身の愛を明らかにしてくださいました。そしてひざまずいて
In the blood-sodden soil of Calvary's cross.
血で満ちた本当にカルバリの十字架において
あな
たがそうされるなら神様私は何でもしますと泣き叫ぶわけであります。
He says, I delight to do your will, oh my God.
あなたの御心を喜んでします、主よ。
Your law is written upon my heart.
あなたの律法は私の心に書き記されています。
And like the man who knew he had to pass through the door.
ドアを通り抜けなければならなかった男性のように。
Face the consequences of breaking the law of gravity.
重量の法則に反することを通して結果に直面せざるを得なかったんです。
But never take the parachute off because
命がかかっている上に決してパラシュートを外そうとしませんでした。
So he who comes to the Savior,
ですから救い主のもとに来る人は
knowing he has to face a holy God on the day of wrath,
怒りの日に聖なる神と出会わなければならないことを知っています。
never forsake the righteousness of God in Christ.
キリストにあって義なるものは決して見捨てることはありません。
because his very life depends on it.
なぜなら命がかかっているからであります。
Such converts become soul winners.
このような改心者は魂を勝ち取るものとなります。
Not pew warmers.
ただ席を温めるものではありません。
Laborers.
働き人となります。
Not layabouts.
ただ嘘をついているものではありません。
Assets.
彼らは資産となります。
Not liabilities.
負債ではないのです。
The local church.
地方教会にとって
Let's bear in prayer as we close.
どうか頭を垂れて共に祈りましょう。
Father, we pray that we'd be as the Bereans.
天の様、私たちはベレア人のように
And search the scriptures to see if these things are so.
果たしてその通りかどうか聖書を調べて
And that we'd examine ourselves.
私たちの心を探って私は本当に信仰の中にいるかどうかを。
Father, if we're not,
もし私がそうでないならば、
let us make our calling and election sure.
どうか私たちの召しと選びが確かなものになりますように。
Like crying out, God, forgive me, I'm a sinner.
神様、私は罪人です。どうか許してくださいと。
By exercising repentance towards God,
神への悔い改めの働きを通して、
and faith toward our Lord Jesus Christ,
イエス・キリストにある信仰を通して、
In His name we pray.
イエス様の御名によって、
Amen.
お祈りいたします。アメン。